声の広報、県からの便りです。平成29年12月号、発行、群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次、県の人口と世帯数、特集、子供の居場所づくり、準特集、28年度群馬県普通会計決算、ニューイヤー駅伝2018 in 群馬、知事コラム、今月号はお休み、群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、群馬が一番でふるさと自慢、県民リポーターだより、今月号はお休み、お便りコーナー、県広報番組、群馬一番、インフォメーションお知らせ、県ラジオ広報番組のご案内、群馬交響楽団定期演奏会情報、神津家賛否、ユネスコ世界の記憶登録決定、北朝鮮人権侵害問題啓発週間、12月10日から16日のイベント、県職員の仕事と採用に関する説明会、編集室独り言、以上、目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査、平成29年10月1日現在、県人口195万8409人、対前月、マイナス291人、男、967,165人、女、99万1244人、世帯数、79万1211世帯。特集、子どもの居場所づくり。子どもの健やかな成長には、大人や仲間と関わり合いながら生きていくために必要な学力や生活力を身につけることが不可欠です。そのため、県ではどのような家庭環境であってもたくましく成長し、自立する力を身につけられるよう、子どもたちが地域で安心して過ごせる居場所づくりに取り組んでいます。子どもを取り巻く環境の変化、各家族や共働き世帯の増加など、家庭状況の多様化により、様々な事情で放課後や休日などを一人で過ごす子どもが増えています。そのような状況では、子どもが一人で食事をとる孤食や生活習慣の乱れ、他者とのコミュニケーション不足、学習の遅れなど、様々な問題が起こりやすいと言われています。また、子どもをサポートできる人が近くにいない家庭では、親も悩みを抱えやすくなっています。こうした問題に対して、家庭だけでなく、地域の人が子どもと関わる、地域の子育て力が求められています。実態調査から分かった現状、県内の子どもや家庭がどのようなことに困っているのかを調べるため、県は28年度に子どもの生活実態調査を実施しました。この調査では、学校や児童相談所、保育所の職員、主任児童委員など、子どもや家庭を支援している人にアンケートと聞き取りを行いました。また、同年度に実施した群馬青少年基本調査や、一人親世帯等調査の結果と合わせて分析を行いました。その結果、親子の関わりの問題などが、子どもが自立するために必要な学力や基本的な生活習慣、集団生活に適応するための社会性、自己肯定感に影響を与えていることが分かりました。また、生活に余裕がない親ほど、悩みや心配事を誰にも相談しない傾向にあることも分かりました。子どもの居場所づくり。調査の結果から、 困っていても自ら支援を求めない家庭の子どもをどのように支援していくか、また悩みを相談せずに抱え込んでいる親にどのように情報提供をしていくかなどの課題が見えてきました。そこで県は、どのような家庭環境でもたくましく成長できるための子ども支援、地域全体で子育てを支える親支援、親子のつながりを確かなものにする親子関係支援の3つの視点による支援体制の充実を図っています。特に今年度から家庭の事情により親が十分に関わることができない子どもが地域で安心して過ごせる子どもの居場所づくりに重点的に取り組んでいます。子どもの居場所が発展し、親子ぐるみで地域と関わることができる親子の居場所になることで、親の支援につながることも期待できます。地域で行われている子どもの居場所づくりの活動を紹介します。県の取り組み、子どもの居場所づくりに関する県の取り組みや今後の方向性について、県庁子育て青少年課の久保直隆子育て支援係長にお聞きしました。県では実態調査を踏まえ、子どもが信頼できる大人との温かなつながりの中で学力や生活力を身につけ、自立する力を養う場所が重要と考え、子どもの居場所の充実に取り組んでいます。今年度は地域全体で機運を高め、関係者同士の連携を促進するため、子どもの居場所づくりフォーラムを7月に開催しました。また、民間団体などが子どもの居場所を開設するための経費を補助しています。今後は子どもの居場所づくりを担う人が親からの相談を受けた場合に、支援機関へつないでくれることも期待しています。そのための人材育成研修や地域のネットワークづくりに取り組みたいと考えています。県内では様々な形で子どもの居場所が運営されています。このような場所は子どもや保護者が地域で暮らす上でとても重要な存在です。県としても子どもが安心して将来に夢を抱けるよう市町村や民間団体などと協力しながら、子どもの居場所が当たり前にある地域社会の実現を目指して支援していきます。放課後子ども教室。放課後子ども教室は市町村が実施主体となり、地域の協力を得ながら学校の空き教室などを活用して放課後に行う活動です。学習支援やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動など、様々な活動が行われています。中野城小学校放課後子ども教室で教育活動推進員を務める毛深川久代さんにお聞きしました。子ども教室での活動、中野城小学校放課後子ども教室は19年4月に始まりました。対象は小学1から3年生で、現在142人の児童が登録しています。教室の運営は、行政、学校の支援や、ボランティア、地域の人などの協力で成り立っています。開設当初から携わっている私の役割は、リーダーとして年間計画を作成したり、活動を統括したりすることです。教室では、毎週火曜日に、運動やゲーム、工作、中野城カルタを中心とした活動を、また土曜日には月に1回ずつ上毛カルタとスポーツチャンバラの活動をしています。中野城カルタは子どもたちに自分の住んでいる地域をよく知ってもらい、親しんでもらいたいという思いから当初から取り入れています。またカルタ取りだけでなく、短冊と一緒にカルタの札をつけた大きな七夕飾りを作り、毎年中野城駅に飾ってもらったりもしているんですよ。これらの活動が認められ、昨年文部科学大臣から表彰されたことはメンバーの励みになっています。 さまざまな体験を。子ども教室では、家庭ではなかなか体験できないことをたくさんする工夫をしています。例えば、毎年1年生がする板に釘を打つ体験です。出来上がった板は、釘に輪ゴムをかけて迷路にしたり、立てかけて上からビー玉を落としたりして遊びます。子どもたちには、教室で覚えたことだけでなく、自分たちで発想を膨らませて、いろいろな遊びを作り出すことを身につけ、大人になっても何かを想像する楽しさを持ち続けてほしいです。これからも子どもたちが放課後を楽しく過ごせる場所を目指していきたいと考えています。そして、教室に来ていた子どもたちが、何年経っても楽しかった場所として思い出してくれると嬉しいですね。子ども食堂。子ども食堂は子どもが一人でも安心して来ることができ、無料または安価で食事の提供を受けられる場所です。子どもだけでなく地域の人が利用できる子ども食堂もあります。子ども食堂、みんなでご飯を運営する高崎子ども食堂実行委員会代表の矢沼優子さんにお聞きしました。多くの人に支えられて、私は調理師免許を持っていて、会社勤めの傍ら、平日の夜間や休日だけ小さな飲食店を開いていました。去年の5月に見たテレビ番組で、子どもが一人で食事をとる、誤食をなくそうと、東京で開設された食堂のことを知りました。私にもできると思い、子ども食堂を開こうと決めました。その後、高崎市内で子ども食堂を開設しようとしている人たちに出会い、私も一緒に準備を進めました。誤食の解消や食育の場、子どもの貧困対策など、子ども食堂に対する思いはそれぞれでしたが、去年の8月に食堂を始めることができ、11月に現在の場所に移転しました。現在、8人のボランティアスタッフで、毎週、月、金曜日の夜に開いています。毎回、親子や近所のお年寄りなどが来てくれます。子ども食堂の運営は、場所の提供や食材の寄付をしてくれる多くの人や企業などに支えられています。おかげで、魚と卵以外の食材は、すべて寄付で賄うことができています。いい居場所づくりを。ここでは一食あたり大人500円、子供300円で誰でも利用できます。また食事に困っている人には特別な料金で提供しています。大人が利用すると子供たちの食事がなくなってしまうのではないかとよく心配されます。しかし地域の人に食べるボランティアとして利用してもらうことで、寄付では集まりづらい食材が購入できるようになり、より栄養バランスの取れた食事を提供することができます。最近では食事が終わった後もしばらくの間ここで過ごす人が増えてきて、いい居場所になってきたと感じています。この子ども食堂は、子どもも大人も関係なく、大勢の人が集まって、賑やかに食事ができる場所です。そういう体験をしたいと思っている子育て世代の人たちにもっと利用してもらいたいです。子どもの学習支援。子どもの学習支援には、市町村が設置し、地域と学校が連携、協働して、原則無料で行っているところや、県、市や民間団体が設置し、支援を要する子どもに無料で行っているところがあります。また、県内には誰でも参加できる無料学習会もあります。桐生市で小中学生を対象に開いている無料学習会、スタディーミーツ代表の滝沢玲香さんにお聞きしました。学生としてできることを探して、私は長野県出身で群馬大学大学院理工学部の2年生です。桐生に住んで5年目になりますが、 町の雰囲気や山に囲まれた環境が生まれ故郷と似ていて愛着を感じています。約3年前にキッズバレーという NPO 法人が主催する小学生向け体験プログラムにボランティアとして参加しました。その頃から学生の立場で子どもたちのために何かできることがあるのではないか、また桐生の町のために何か協力できることはないかと考えを巡らせていました。私の周りには家庭教師や学習塾の講師など子どもに勉強を教えることが好きな人が多かったので、学習会の運営を思いつきました。そんな時にキッズバレーが商店街の空き店舗を利用して開設したココトモ COCOTOMO の一部を提供してもらえることになり、今年の5月に学習会を始めました。桐生の魅力の一つに、毎週木曜日の夜に学習会を開いています。小中学生なら誰でも参加できます。子どもたちは宿題や問題集を持ってきて自習をし、わからないところをボランティアの学生が教えます。毎週来る子どもも徐々に増えてきて、毎回15人から20人ほどが参加しています。子どもたちに教えてもらったことがわかるようになったよ。来週もまた来るね、と言われるととても嬉しいです。子どもは、家族や学校の先生以外の人と関わることで様々な考え方を学び視野が広がると思います。この学習会が子どもたちにとって町の魅力の一つになればいいですね。私は来春大学院を卒業して群馬を離れる予定ですが、子どもたちにはこれからも家庭や学校とは違う第三の居場所としてこの学習会を利用してほしいです。ご利用ください。群馬子育て応援サイト子育てネット。幼稚園や保育所、認定子ども園などの施設や一時預かり、放課後児童クラブなどの子育て支援に関する情報を市町村別に検索することができます。各種相談窓口なども掲載しています。URL http://kosodate-net.prefgunma.jp/ 問い合わせ先、県庁子育て青少年課、電話 027-226-2622、ファックス 027-226-2100、 子どもホットライン24、県中央児童相談所、子育ての悩みや心配事に関する相談を受け付けています。相談日、時間、毎日24時間、相談先、フリーダイヤル 0120-783-884、 携帯電話からは電話 027-263-1100、 匿名での相談も受け付けます。よい子のダイヤル、県障害学習センター、家庭教育や子どもの問題などに関する相談を受け付けています。相談日、火曜から土曜日、祝日、月曜日が祝日の場合の翌日、12月27日水曜から30年1月5日金曜を除く、時間午前10時30分から午後0時30分、1時30分から3時30分、4時30分から6時30分、相談先、電話 027-224-4152、 匿名での相談も受け付けます。問い合わせ先、子どもの居場所づくりについて、県庁子育て青少年課、電話 027-226-2622、 ファックス 027-226-2100 放課後子ども教室について県庁障害学習課電話 027-226-4662 ファックス 027-224-8780 以上、今月の特集は子どもの居場所づくりでした。準特集、28年度群馬県普通会計決算、県の決算状況についてお知らせします。平成28年度の決算額は、歳入総額が7361億円で、前年度に比べて255億円、3.3% 減少しました。また、歳出総額は、7258億円で、前年度に比べて261億円 3.5% 減少しました。歳入、歳出いずれも26年2月の大雪で被災した農業用ハウスの復旧に対する補助が27年度で完了したことなどが減少の主な要因です。積立金、財政調整基金、減災基金の年度末残高は社会保障関係経費の増加などに対応する中で基金を取り崩したことなどにより前年度に比べ94億円 37.1% 減の159億円で元年度以降で最少となりました。減災の年度末残高は臨時財政対策債が増加しましたがそれ以外の県債は前年度末に比べ75億円 1.1% 減少しました。決算の概要、単位億円。27年度、歳入総額 A7616、歳出総額 B7519、歳入歳出差し引き、C=A-B97 翌年度に支払うことが決まっているもの D54 実質収支 C-D43 積立金残高253県債残高1兆1997内訳臨時財政対策債5121、臨時財政対策債以外の県債6876、28年度、歳入総額 A7361、歳出総額 B7258、歳入歳出差し引き C=A-B103、翌年度に支払うことが決まっているもの D61、実質収支 C-D42、積立金残高159、県債残高1兆2045、内訳臨時財政対策債5244、臨時財政対策債以外の県債6801、前年度比%、歳入総額 A-3.3、歳出総額 B-3.5、歳入歳出差し引き C=A-B5.7、翌年度に支払うことが決まっているもの D13.5 実質収支 C-D-4.0 積立金残高 -37.1 県債残高 0.4 内訳臨時財政対策債 2.4臨時財政対策債以外の県債、-1.1。表示単位未満を四捨五入しているため、 前年度比、金額、比率が一致しないものがあります。歳入、総額7361億円、自主財源3936億円、 53.5%、 減税2810億円、 38.2%、 諸収入647億円、 8.8%。 諸収入の用語解説、貸付金の返還金や利息など。その他収入479億円、 6.5%。 依存財源3425億円、 46.5%。 地方交付税1267億円、 17.2%。 地方交付税の用語解説、一旦国が税として集め、その一定割合が地方公共団体に配分されるお金。減災978億円、 13.3%。 うち臨時財政対策債384億円、 5.2%。 臨時財政対策債の用語解説、地方交付税の不足分の一部を一旦県で借金をして賄っておくために発行する県債。国庫支出金856億円、 11.6%。 国庫支出金の用語解説、使い道を決めて国から支払われるお金。地方剰余税306億円、 4.2%。 地方剰余税の用語解説、国税として集められ国から県に譲渡されるお金。その他交付金17億円、 0.2%。 歳出総額7258億円、義務的経費3561億円、 49.1%。 義務的経費の用語解説、任意に削減することが困難な経費。学校の先生などの人件費1560億円、 21.6%。 県庁職員などの人件費343億円、 4.7%。 警察官などの人件費337億円、 4.6%。 扶助費268億円、 3.7%。 扶助費の用語解説、生活保護費や児童手当など住民福祉を支えるための経費。交際費1053億円、 14.5%。 交際費の用語解説、これまでに借り入れた県債の返済金と利子。投資的経費1180億円、 16.3%。 投資的経費の用語解説、将来にわたり使用される施設などの建設費。普通建設事業費1172億円、 16.2%。 災害復旧事業費9億円、 0.1%。 その他経費2517億円、 34.6%。 補助費等1614億円、 22.2%。 補助費等の用語解説、負担金、補助金など県から市町村や民間に対して交付される経費。貸付金504億円、 6.9%。 物件費238億円、 3.3%。 積立金、出資金111億円、1.5%、その他50億円、0.7%。ここでは普通会計決算の数字を使用しています。普通会計とは全国統一の基準で他の都道府県と比較できるよう一般会計と特別会計を合わせたものから公営企業会計などを除いたものです。歳入、県税収入は2810億円でした。企業業績の改善や給与所得の増加に伴う法人事業税や個人県民税の増加などにより、前年度に比べて27億円、1.0% 増加し、5年連続の増収となりました。一方で、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な交付税は1651億円で42億円、2.5% 減少しました。歳出、人件費は前年度に比べて6億円、0.3% 減少し、2240億円でした。これは児童生徒数の減少に伴い、教職員数が減少したことによるものです。補助費等は199億円、11.0% 減少し、1614億円となりました。これは大雪被害からの復旧に対する補助事業が27年度に完了したことに伴うものです。一方で、補助費等及び扶助費に含まれる社会保障関係経費は30億円、3.3% 増加し、949億円でした。これは、保育所などの運営や、後期高齢者医療制度にかかる県費負担が増加したことなどによるものです。普通建設事業費は4億円、0.3% 増加し、1172億円となりました。これは、リハビリテーションセンターの施設整備費が増加したことなどによるものです。積立金残高の推移、単位億円、22年度、財政調整基金残高、142、減債基金残高、204、346、23年度、141、157、298、24年度、141、157、298、25年度、140、134、274、26年度、139、134、273、27年度、127、126、253、28年度、90、69、159。28年度決算では、県税収入が増加した一方で、実質的な交付税は減少しました。また、社会保障関係経費の増加などに対応する中で、基金残高が大幅に減少していることなどから、引き続き厳しい財政運営が見込まれます。今後も、県総合計画、羽ばたけ群馬プラン2を着実に推進するため、歳出の見直しを行うとともに、歳入の確保についても、県有地の売却を行うなど、中長期的な視点に立って、持続可能な財政運営に努めていきます。問い合わせ先、県庁財政課、電話 027-226-2098、ファクス 027-224-9123、県決算については、県ホームページ、http://www.perf.net gunma.jp/cat_list/ct/0000-5612.html からもご覧になれます。第62回全日本実業団対抗駅伝競争大会ニューイヤー駅伝2018 in 群馬平成30年1月1日午前9時15分群馬県庁スタート午前8時30分から TBS 系列28局フルネット群馬テレビで放映コースガイド群馬県庁スタート9時15分フィニッシュ13時59分到着予想時刻1区 12.3km スタート直後は集団内での駆け引きが見られます終盤に繰り広げられる先頭争いは必見です第一中継所通過予想時刻9時49分高崎市役所2区 8.3km 外国人選手を中心に各チームがスピードを競う最短区間です第2中継所通過予想時刻10時11分前橋市九田町3区 13.6km レースの展開を左右する重要な区間好位置で次の区間につなぐため着実な走りが求められます。第3中継所通過予想時刻10時50分伊勢崎市役所4区はコースが一部変更になりました。4区 22.4km 最後に上り坂と向かい風が選手を待ち受ける最長区間各チームの主力選手の走りに注目です。第4中継所、通過予想時刻、11時53分、太田市役所、5区 15.8km、上り坂が続く過酷な区間、難関に挑む選手の力走から目が離せません。第5中継所、通過予想時刻、12時41分、桐生市役所6区はコースが一部変更になりました6区 12.1km 高低差が激しい区間向かい風が吹きつける中ゴールに向けて最初にたすきをつなぐのはどのチーム第6中継所通過予想時刻13時15分伊勢崎市西久保町7区15.5km 全長100キロの激闘を制し先頭でゴールテープを切るのはどのチーム大会中の交通規制にご協力ください規制は通過予想時刻のおおむね10分前から約40分間です迂回にご協力ください国道50号は午後0時45分から2時5分まで、緑市笠掛町鹿の交差点から前橋市今井町の交差点までの区間が全面通行止めとなります。中継所イベント、会場、開始時刻、内容、群馬県庁、7時30分、伊香保温泉足湯体験、8時、キノコ汁、すき焼き風牛鍋の無料配布8時25分前橋下流太鼓の演奏8時40分ヤギ節の披露第一中継所9時高崎頼政太鼓の演奏第二中継所9時30分前橋トントン汁の無料配布第三中継所9時甘酒、おしるこの無料配布。9時30分、伊勢崎市の郷土芸能の披露。第4中継所、10時20分。 焼きそばの販売、コーヒー、牛乳、乳製品関連グッズの無料配布。11時50分、新田太鼓の演奏。第五中継所、11時10分、おしるこ、豚汁、コーヒー、麦茶の無料配布。11時10分、12時、ヤギ節の披露。第六中継所、10時、甘酒、豚汁、コーヒー、お茶の無料配布。11時30分、12時30分、日頃も太鼓の演奏。12時、ヒップホップダンスの披露。時間は変更になる場合があります。飲食物などの無料配布や販売はなくなり次第終了となります。問い合わせ先、ニューイヤー駅伝実施本部、県庁スポーツ振興課、電話 027-226-2081、ファクス 027-224-8780、ホームページ、http://www.prefgunma.jp/03/z/87000066.html 群馬ちゃんの群馬の魅力再発見28、群馬が一番でふるさと自慢。県で作成発行している冊子、群馬が一番では、県のマスコット、群馬ちゃんが写真やイラストを使って、群馬が日本一、群馬が日本初など、群馬の様々な魅力をわかりやすく紹介しています。子供の学習用や、県内外の人に、群馬の魅力を紹介するときなどに、ぜひ活用してください。群馬のトリビア、これが日本一、日本初。こんにゃく芋の収穫量は、全国の 90% 以上を占め、日本一。県内の道路に設置されているメロディーラインの数は10カ所で日本一。磯部温泉は、古地図に、日本最古の温泉マークが記された温泉記号発祥の地。尾瀬はゴミ持ち帰り運動が初めて行われたところ。桐生出身の農学博士森喜作は世界で初めて椎茸の人工栽培に成功した人物。群馬が一番は県民センターや県行政県税事務所、群馬ちゃんち、東京都中央区銀座で、定価160円、税込みで販売しています。県ホームページ、http://www.prefgunma.jp/01/b/0100132.html からもご覧になれます。問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-897-2695、ファクス 027-243-3600。 お便りコーナー、クロスワードパズルへの応募、はがき、メールを紹介します。群馬は野菜の生産量が多く、味も美味しいと思っていましたが、県が重点推進品目を定めたり、海外への輸出を支援したりしていることは知りませんでした。農家の新しい管理方法への取り組みや、若手生産者の広報活動、女性農業者の販路拡大など、地道な努力があることが分かりました。今後はもっと味わって食べようと思います。渋川市36歳。11月号のクロスワードパズルの答え、実りの秋は群馬県にふさわしい言葉ではないでしょうか。自然が豊かで農業が盛んで、 そんな群馬を誇りに思います。伊勢崎市、41歳。掲載された人には、ぐんまちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。県広報番組、ぐんま一番、ぐんまテレビ、毎週金曜日午後7時30分、再放送日曜日午前9時30分、ぐんまの宣伝部長、ぐんまちゃん、宣伝部員のタイムマシーン3号と女性部員が、ぐんまを全国に宣伝するために、地域の魅力を紹介します。12月8日、冬でも農家は大忙し、野菜の王国、昭和村。12月15日、桐生市。12月22日、総集編。問い合わせ先、県庁広報課。電話、027-226-2167。ファクス、027-243-3600。インフォメーションお知らせ、県ラジオ広報番組のご案内、FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間、月曜から金曜日、午前8時57分から8時58分、群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。群馬交響楽団定期演奏会情報。期日、30年1月27日土曜。開演時刻、午後6時45分、6時開場。会場、群馬音楽センター、高崎市高松町。内容、指揮、大友直人、ピアノ、牛田智博、曲目、ジョン・ウィリアムズ、映画、ハリー・ポッターと賢者の石、組曲から、ヘドウィッグのテーマ、プロコフィエフ、ピアノ協奏曲、第3番、波長調、作品26など、入場料、S 席、4600円、A 席4100円、B 席3600円、C 席2100円。入場券販売場所、群馬音楽センター、チケットピア、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町など、群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますのでお問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、29年4月1日現在、満70歳以上の方、学生、25歳以下は、S、A、B 席は500円引き、C 席は600円引きです。なお、入場券の割引は、群馬交響楽団事務局への申し込みだけとなります。申し込み、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファクス 027-322-4943。神津家賛否、ユネスコ世界の記憶登録決定。古代の社会制度や東アジアとの文化交流を示す神津家賛否、山の上碑、田子碑、金井沢碑の世界的な価値が評価され、10月31日にユネスコ世界の記憶に登録されました。11月1日には県庁で祝賀セレモニーが開かれ、大沢知事は神津家賛否が世界の宝として末永く愛され、守り続けられることを願う、と挨拶しました。山の上碑、完全な形で残るものとしては、日本で最古の石碑、僧侶の長吏が亡き母への思いを込めて、681年に建立しました。碑文は、日本語の語順に漢字を並べる方法で書かれていて、漢字文化の和風化を示す点で、 高い学術的価値があります。所在地、高崎市山名町、JR 高崎駅から上信電鉄西山名駅または山名駅下車、徒歩20分、無料駐車場12台、大型負荷、田子碑、田子郡が誕生した経緯を長く伝えるために711年頃に建立されました。碑に刻まれた文字は古代の楷書の高例として朝鮮通信使を通じて清国にも紹介されました。現在に至るまで書を通した朝鮮などとの文化交流に貢献していることでも国際的な価値があります。所在地、高崎市吉井町、JR 高崎駅から上信電鉄吉井駅下車、徒歩25分、田子碑記念館あり、無料駐車場あり、大型化、金井沢碑、地域社会での仏教の広がりや家族の中での女性の地位、東国における政治の実情を伝える石踏みで726年に建立されました。古代東国の家族関係や仏教の普及、地方行政制度の実態などを知る上で重要な価値があります。また、群馬の文字が使われた県内最古の例としても注目されています。所在地、高崎市山名町、JR 高崎駅から上信電鉄根小屋駅下車、徒歩10分、無料駐車場20台、大型化。ユネスコ世界の記憶とは、世界の重要な記録遺産の保護と振興を目的に、平成4年に開始された事業。現在の登録は427件、29年10月現在で、日本関係では、神津家賛否の他に6件、山本作兵衛炭鉱記録画、記録文書、慶長遣欧使節関係資料、御堂関白記、舞鶴への生還、当時百拷問所、朝鮮通信使に関する記録が登録されています。高崎市は神津家賛否巡りバスを運行しています。吉井駅、上信電鉄を起点に45分間隔で運行しています。第1便、午前9時発、最終便、午後2時15分発。途中、田子碑、山の上碑、山名駅、上信電鉄、金井沢碑の順に停車しますので、神津家賛否の見学にぜひご利用ください。運賃は無料です。運行時間など、詳しくは、高崎市ホームページ https://www.citytoy.takasaki.gunma.jp/docs/2017190001をご覧ください。北朝鮮人権侵害問題啓発週間12月10日から16日のイベント、拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題について認識を深めるためのイベントを実施します。拉致問題を考える講演会とコンサートの集い、期日12月10日日曜、時間午後1時から4時、0時30分会場、会場群馬音楽センター高崎市高松町、内容拉致被害者家族による講演や高崎市立東部小学校陸上自衛隊によるコンサート、費用無料、申し込み方法、当日直接会場にお越しください。その他、詳しくは県ホームページ http://www.preef.jp/ gunma.gov.jp/数字02/d/0110215.html をご覧ください。問い合わせ先、県人権擁護委員連合会、電話 027-221-4426、ファックス 027-221-4445。県職員の仕事と採用に関する説明会。将来、県職員、教職員を除く採用試験の受験を検討している人を対象に説明会を行います。期日、30年1月5日金曜。時間、警察官、午前10時から11時30分。警察官以外の県職員、午後1時30分から5時15分。会場、県庁、前橋市大手町。内容、県職員の仕事内容や採用試験の概要説明、先輩職員による職種説明、行政事務、警察事務、学校事務、農業、総合土木など、定員各200人、先着順、申し込み期限、12月17日日曜、費用、無料、申し込み方法、群馬電子申請受付システム、http://www.sHINSEI.ERG-FROND.jp/gunma/navi/index.html その他、詳しくは県ホームページ http://www.perf.gunma.jp/saiyou/ をご覧ください。説明会への参加の有無は、その後の選考に影響を与えるものではありません。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745、ファックス 027-221-6247。以上、インフォメーション、お知らせでした。編集室独り言、12月号、庭の片付け。先日、夫と二人で庭の片付けをしました。普段は夫に任せっきりにしているのですが、私も庭木が伸びていることがずっと気になっていたので、一緒に作業することにしました。やり始めると時間を忘れてしまい、作業が一段落した頃には日が暮れかけていました。片付いた庭を見渡してみると、南天の実がなっていることに気がつきました。まだ全体の3割ほどの実のつき方でしたが、赤い実が鈴なりになるととても綺麗です。近づいてよく見てみると、すでに小鳥が実を食べた形跡がありました。この南天の木は、お正月に飾るためにと母が植えてくれたのですが、毎年お正月を迎える頃には、小鳥に食べられてしまって、赤い実がほとんどなくなってしまいます。実の重みで垂れ下がった枝の先端に鳥が止まろうとすると枝が大きくしなりバサッと音がします。一生懸命に実を食べる鳥の様子はいじらしくもあり可愛らしくもあります。南天は南を服に転じる縁起の良い木とも言われています。小鳥が実を食べることで我が家の南が服に転じると思うことにして今年も鳥に思う存分食べさせてあげようと思います。一日かかりの作業はとても疲れましたが、これで気持ちよく年を越せそうです。小柏直子。以上で、声の広報、 県からの便り、平成29年12月号を終わります。